Well, we are in our seventh message of the series Move Forward.
まあ、今前に進もうシリーズに入っていますけれども、今回は7回目となります。
And the title of this message today is Moving Through the Desert.
今日のメッセージタイトルは砂漠の中を突き進む。
Have you ever been to a real desert?
ところで皆さんは正真正銘の砂漠に行ったことはありますか?
A few people, yes, yeah, oh.We have people that walk through the desert.
行ったことがある人いるみたいですけれども、まあ、砂漠の中を、ね、突き進んでいったんでしょうか。
So I also had the opportunity to visit the Sahara Desert when I was in Libya.
私自身もリビアに行った時にサハラ砂漠を通ったんですけれども。
And as you can imagine, there is sand everywhere, every direction you look at.
皆さんご想像つくと思うんですけれども、もうどこもかしこも見るところ砂丘だらけ、砂漠だらけ、砂だらけなんです。
Fans of the Star Wars franchise might remember, the wise words of Anakin Skywalker.
スター・ウォーズファンの皆さんだったらアナキン・ウォーカーの名言を知っていると思うんですけれども、
He said, "I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere."
彼は砂は大嫌いだ。ザラザラして痛くて息が詰まる。どこにでも入るしねと言いました。
I don't know what was thinking. He was thinking, but he was actually trying to flirt with these lines.
彼がこれを言った時に何を思っていたのかはちょっと想像つかないんですけれども、いずれにせよ彼は自分が好意を抱いてた女性を口説くためにこれを言ったんです。
But jokes aside, walking in the desert is not easy.
まあ、冗談はさておき、砂漠の中を突き進んでいくということは容易なことではないですよね。
I spend a day in the desert and it's not a place that you want to spend there for weeks.
私はその砂漠に行ったことがあるんですけれども、そこに行って思ったことは、ここで数日間過ごしたくはないなと思ったんです。
Maybe nice to be there, visit, see for a day, very unique experience, but that's all for me.
一日限りで訪れる場所としてはいいところかもしれないけれども、唯一無二の経験になるかもしれないけれども、決してずっと長くいたいと思うような場所ではありません。
But now imagine that you have a long journey ahead of you and in that desert where you only see dune after dune after dune.
ここでまた想像していただきたいんですけれども、この砂漠での旅を行く中で、もう行くところ先々に砂丘だけが待っているシーンを想像してみてください。
And sometimes in our lives we feel that the same way.
私たちの人生においてもこのように行っても行く先々に砂丘があるように感じてしまうことがあるのではないでしょうか。
In different areas of our lives, we feel like we are in the desert walking in a hope of reaching a better place, a better situation that we are right now.
皆さんが通る砂漠地帯というものはそれぞれ違うとは思いますけれども、ここよりももっといい場所が、状況が待っているという希望を抱いて歩き続けているのではないでしょうか。
Is there any area of your life that you can relate to?
あなたの人生においてこのように感じているエリアはあるでしょうか。
When we are going through the deserts of life, questions start to rise in our hearts.
人生で砂漠地帯を歩いていく中で疑問ももちろん出てくることでしょう。
Who never thought of, if God really exists, why am I in this situation right now?
神様は本当に存在するのだろうか。もし神様が存在するのであれば、なぜ自分がこのような状況を通らなければいけないのか。
Or, what did I do to deserve all this?
もしくは自分がこれに値することは何かしたのだろうかと疑問に思うこともあるかもしれません。
Or does God just cross his arms and decides to do nothing?
それとも神様はこうふんぞり返って腕を組んで何もせずに見ているだけなのでしょうか。
Does God decide to stay quiet when I'm here crying out and screaming for help?
私たちがこんなに涙を流し、こんなに助けてと叫んでいるのに、神様はそれを見て何もされないお方なのでしょうか。
Today, I would like to read with you a text that is, in Numbers chapter 11.
今日は皆さんと一緒に民数記の第11章から、 読んで学んでいきたいと思います。
But before that, I want to give a context for you to understand that this is the part of the story when God asked a man named Moses to free a nation from slavery of the Egyptians.
まずこのお話に入っていく前にその背景というものについて触れさせていただきたいんですけれども、神様がモーセという男を使い奴隷となっていた民をエジプトから脱出させたお話です。神の民が奴隷という立場から解放されて砂漠をさまよっていました。でも彼らはその砂漠を進んでいく中で神様の奇跡というものを目にしたんです。
There was a pillar of cloud that guide them during the day and also provide shade.
主はご自身のご臨在の現れである雲の柱によってイスラエルの民に、おそらくですけれども影を与えて守り導きました。
I asked AI to draw this because I couldn't figure out how to explain.
まあこのね写真を持ってきたんですけれども、これを口で説明するのはちょっと難しいかなと思って、見せた方が早いかなと思って引用しています。
There was a pillar of fire that guided them during the night and also providing them light and warmth.
そして朝になると、ごめんなさい、そして夜にはですね、神様は火の柱を用いられて彼らを照らされ光とぬくもりで導かれました。
Every morning they had one thing called manna, which was the food that God sent during the night for them to make a type of bread in the morning.
そして朝になると民は前日の夕暮れにかき集めたマナというものを使って朝パンを作ったわけです。
And they saw many other miracles, like even splitting a sea in half so they could pass.
そして最後には皆さんもご存知の大奇跡がなされるわけですけれども、神様があの航海を真っ二つに分けて民がそこを通っていくわけです。
But while they're moving in the desert, even seeing so many of God's miracles, they began to complain among themselves about the difficulties that they are facing.
イスラエルの民は数々の奇跡を経験したにもかかわらず、だんだん不平不満というものを言うようになっていきます。
And then God's answer was just like, He sent fire.
そこで神様はすごくお怒りになり、宿営の橋を焼かれました。
Not on the people, but around the camp that they were in.
人を焼いたわけではないんですけれども、その宿営を焼かれたんですね。
People start to freak out, run to Moses. Moses, can you do something about it? And then Moses prayed and the fire ceased.
それを見た民はみんな驚き、モーセに向かって、まあ、パニックになっていましたから、叫んで、鳥なしの祈りを祈ってと頼んで、モーセが神様に祈った時は、その、火が静まったわけです。
But soon after that,There were more complaints.
でもそのようなことが起こった後も民は次々に不平不満を並べていきました。
This time they were complaining because, we only have manna to eat.
そして次に彼らが文句を言ったこと、それは毎日マナというパンだけが与えられているということでした。
They start to remember the time that they were slaves, that there were vegetables and fish and meat and fruits.
マナに食べ飽きてしまい、そして彼らはどれだけ自分たちが鞭で打たれ、しごかれたかということもすべて忘れて、奴隷時代に食べた肉を思い出して、他にも野菜、魚、果物などが欲しいと願ったわけです。
But they totally forgot about the suffering, the whips, the forced labor, the slavery.That they are under at that time.
ごめん、先走っちゃった。
Okay.
Sorry, I went ahead. Sorry.
And to whom they went to complain?
でもこの民は誰に向かってこの文句を言っていたのでしょうか?
To the guy that had taken them out of the slavery, Moses.
それは彼らを奴隷の生活から解放してくれたモーセに対して言ったわけです。
I can imagine Moses' thoughts like, God, you told me to bring out these people, and now look at the situation that I'm in right now.
自分はモーセがその時に思っていたことがこういうことじゃないかなと想像が大体つくんですけれども、神様あなたが彼らを救うために私を使わしましたが彼らの文句は止まりませんと嘆いてたのではないでしょうか。
And then we can read in the Numbers 11:11 a prayer of a tired person who no longer has any perspective on the situation of his life.
そしてモーセは自分が置かれている状況に精神的にも参っていたんでしょう。次のように祈ったんですけれども、それが民数記の第11章に記されています。
Let's read together.
皆さん一緒にお読みしましょう。
And Moses said to the Lord, Why are you treating me, your servant, so harshly? Have mercy on me. What did I do to deserve the burden of all these people? Did I give birth to them?Did I bring them into the world? Why did you tell me to carry them in my arms like a mother carries a nursing baby? How can I carry them to the land you swore to give their ancestors? Where am I supposed to get meat for all these people? They keep whining to me saying, Give us meat to eat. I can't carry all these people by myself. The load is too heavy.If this is how you intend to treat me, just go ahead and kill me. Do me a favor and spare me this misery.
日本語で一緒にお読みします。はい。モーセは主に言った。あなたはなぜ僕を苦しめるのですか？なぜ私はあなたの恵みを得ることなく、この民すべてを重荷として負わされねばならないのですか？私がこの民すべてをはらみ、私が彼らを産んだのでしょうか。あなたは私に、言われます。この民すべてに食べさせる肉をどこで見つければよいのでしょうか。彼らは私に泣き言を言い、肉を食べさせようというのです。私一人ではとてもこの民すべてを追うことはできません。私には重すぎます。どうしてもこのようになさりたいなら、どうかむしろ殺してください。あなたの恵みを得ているのであれば、どうか私を苦しみに合わせないでください。
We see here a desperate, afflicted, anguished, and depressed Moses.
ここには絶望を覚え、嘆き苦しみ、そして鬱に陥るモーセが垣間見れます。
He even shows a desire of death because he sees no other solution to his affliction.
この苦しみから何とか逃れたい、そのためなら死ぬことさえも惜しまないというようなモーセが見れます。
No matter what status you have, even a leader of a nation or a person who hears and follow God, sometimes we will cross this path that we don't know what to do.
どんなステータスがあったとしても、どんな国のリーダーであっても、神様に忠実に聞き従うものであっても、時に何をしてよいか分からなくなり、路頭に迷うことがあります。
Things are too big. Things are too impossible.
自分にのしかかるすべてのことが重く感じ、もう無理だと思い、もがき苦しむことがあります。
In the lesson number one, when we are walking through the deserts of life, is to learn to be sincere in your prayers.
ここで私たちが人生の砂漠を通るときに適用できる最初の第一ポイントです。
Learn to be sincere in your prayers.
それはありのままの思いを祈る。
Learn to look at your heart and really, really pray what you're feeling.
自分の心とちゃんと向き合い、思いのままに祈ること、それが大切です。
Try to put these feelings into your conversation with God.
神様の対話の中で自分の感情をあらわにしてください。
Because we don't need to pretend before the one who knows everything and everyone.
なぜなら皆さん一人一人を知っている神様ですし、全部を知っておられる方ですから、何も取り繕う必要などないんです。
God, this is how I see myself.
神様、自分が今こんな風に見えています。
God, this is how I'm feeling right now.
神様、今こんなことを感じています。
God, this is what I'm thinking.
神様、今の私の思いはこうです。
Moses' prayer may seem like a very strange prayer because he even talks about death.
このモーセが死なせてくださいとまで祈った祈りはもしかしたら奇妙に聞こえるかもしれません。
But this is a very sincere prayer from him, and God hears sincere prayers.
でもこの時のモーセの祈りは真摯なもので、その祈りを神様はちゃんと聞かれてくださいました。
But this prayer of Moses seems like to be another complaint.
でもモーセの祈りは一見愚痴を吐いているように見えたかもしれません。
So what's the difference between Moses' complaints and the people's complaints?
それではここで質問なんですけれども、モーセとイスラエルの民のこの不平不満の違いは何だったんでしょうか。
Why did God have a positive response to Moses' complaints but a negative response to the people's complaints?
なぜ神様はモーセのこの、訴えに対し肯定的な反応を示され、民の訴えに対しては否定的な反応を示されたのでしょうか。
It was because Moses brought his complaints to God, the one who can solve any problem.
モーセは自分のうちにある思いをそのまま唯一解決できる方のところへ直接持っていきました。
It is about opening your heart to speak to God because you know He hears and He is the one that can do something into your situation.
モーセは心をオープンにして何も包み隠さず、むしろあらわにすることで心の底の思いを神様に訴えたのです。
But to whom the people complain?
でも民は誰に対して不平不満を並べたのでしょうか。
They're complaining to each other.
神様のところに持っていくのではなく、自分たちの間で不平不満を言って共にブツブツつぶやいていたのです。
We need to stop complaining about our situations to others and learn to bring our problems to the one who can solve them all.
だから私たちも人の前で不平不満を並べるのではなく、自分が直面している状況をまず最初に神様のところに持っていって、持っていくということを学ばなければなりません。
And that's what Moses did in the desert, in the depression, amidst all the complaints that was around him, he prayed sincerely to God.
それがモーセの取った行動でした。彼は砂漠の中で苦悩の中にいたけれども、鬱になったけれども、周囲の不平不満の中にいても、彼は神様に心から祈るということをやめませんでした。
He exposedHis heart and his feelings to God.
彼は心にある葛藤をありのままで全て神様にぶつけたんです。
Look at the person next to you and tell them, be sincere with God.
だから隣の人に今言ってください。神様にありのままぶつけてと。
Be sincere to God.
ありのまま神様にぶつけて。
When you pray, don't pretend or trying to use nice or difficult words.
皆さんが祈るときに、こうちょっとファンシーな言葉を使ったりとか、複雑にする必要など、飾る必要など何もないんです。
Don't complicate things.
複雑にしないでください。簡単で大丈夫です。
Open your heart and speak what you truly feel into God.
しなければいけないことというのは、私たちの心をオープンにしてありのままの思いを神様に持っていくということです。
And then the solution God brought to Moses is the second lesson that I learned in this story.
次に私が学んだ2つ目の教訓ですけれども、それは神様がモーセにもたらした解決策です。
God tells Moses to bring 70 leaders with him and says,
ここでは神様がモーセに70人のリーダーを連れてくるようにと仰せられたシーンです。
In the verse 17 says, I will come down and talk to you there. I will take some of the spirit that is upon you, and I will put the spirit upon them also. They will bear the burden of the people along with you, so you will not have it to carry it alone.
民数記の第11章17節です。私はそこに下ってあなたと語ろう。そしてあなたに授けてある霊の一部を取って彼らに授ける。そうすれば彼らは民の重荷をあなたと共に負うことができるようになり、 あなた一人で追うことはなくなる。
In your journey through the desert, surround yourself with those who will help you follow God.
だから皆さんも砂漠の中での旅路を続けていくときに、どうか神様についていけるように手助けてしてくれる人と仲間になってください。
That's the second point. Surround yourself with those who will help you follow God.
これが二つ目のポイントです。神様についていけるよう手助けしてくれる人たちを仲間に持つ。
Did you know that those who surround you have a great influence in your behavior, even without you realizing it?
私たちが付き合う人は、私たちが思う以上に私たちの行動や言動に大きな影響力をもたらします。
When I was a teenager, my father always told me before I go hang out with my friends, he used to say,Always remember that your actions will influence your friends or your friends will influence you.
私がティーネイジャーの頃出かけるときにですね、私の父は必ずこう言ってきました。自分が取る行動は周りを影響し、周りの友達も自分に影響を与える存在だということを肝に銘じなさいと。
Have you noticed that if you're surrounded with people that only complains,What we will do?
もし私たちが常に不平不満を並べている人たちと時間を過ごしていたら、私たちはどういった人間になるでしょうか。
You're probably gonna join them and start to complain about something.
私たちも不平不満を並べるような人間になってしまうのではないでしょうか。
Or you're surrounding yourself with people who talks badly about others behind their back. What we will do?
もしくは人の陰口を叩いている人たちとばっかり付き合っていたら、自分はどんな人間になってしまうでしょうか。
Yes, you will also gonna start to gossip around.
もちろんそういう人たちに影響されてしまうと噂好きな人間になってしまうかもしれません。
Your language changes, your way of perceiving things in life changes according to whom you are walking with.
自分が誰を共に選ぶかで、自分の話し方や人生の見方も大きく変わってきます。
A German writer has a phrase that's become very popular in my country, in Brazil.
私の自国、ブラジルで人気になったドイツの作家がいるんですけれども、
It says, Tell me who you associate with, and I will tell you who you are. If I know what you're busy with,I know what you can become.
ヨハン・ウォルフガンク・フォン・ゲーテという人がこのように言っています。誰と付き合っているか教えてくれれば、あなたが誰であるか教えよう。あなたが何に忙しくしているか分かれば、あなたが何になれるか分かる。
It's a phrase that's so popular among Christians in Brazil that even people start to think, oh, is that a Bible verse?
多くの人がこの名言を聞いて、もしかしたら聖書箇所から来ているのかなと思ったほど、多くのクリスチャンが好きな箇所、好きな名言です。
It's not, okay? It's not.
聖書箇所じゃないですからね。
But in the verse 17 that we read earlier, God does not remove Moses, what Moses is calling burden.
でも17節を見ると、神様はモーセが追うことしかできないもの、重いと感じているものを決して取り去るという選択肢は選ばれませんでした。
Instead, God's solution is asking Moses to choose people.
その代わりにモーセにイスラエルの民の中から担い手を選ぶようにとおっしゃられました。
What kind of people?
それはどんな人たちだったのでしょうか。
The complainers?
文句を言ってた人たちでしょうか。
No.
違いますよね。
Why not?
でもなぜでしょう。
Because they would not help Moses complete the mission.
それは文句を言っている人たちが担い手になることで、モーセが自分が与えられた使命を果たすことはできないとご存知だったからです。
God asked Moses to surround himself with people already with that has a good character.
だから神様はモーセに品性が整っている長老のリーダーたちを集めるようにと促しました。
Then God then takes from the spirit that was on Moses and then put this spirit on these men to help him accomplish what God has given the Moses a responsibility.
そしてモーセがきちんと使命を果たせるように、神様はモーセに授けていた霊の一部を取って彼らに授けられました。
Are you tired of walking through the desert?
皆さんも砂漠の中で歩くことに疲れを感じていますか?
Do you see the end on this journey?
旅の終わりが見えない、そんなふうに思ってはいませんか?
Are you sometimes thinking about giving up?
もしかしたらもう諦めたいと思っている人も中にはいるかもしれません。
I tell you again, surround yourself with people who will help you follow God.
でももう一度言わせてください。あなたが神様についていけるように手助けしてくれる人を仲間に持ってください。
But Gigi, I don't have anyone here.
でもそんな風に言われて、知事、私は教会の中でそんなに知ってる人多くいないよと思う人もいるかもしれません。
Or, 知事, I have been coming to this church for a while, but I cannot surround myself with these people.
教会にはしばらく来ているけれども、どこか馴染めなくって仲間がいないという風に感じている人もいるかもしれません。
If you are this person, I would like you to invite you for some things that happens, after the service.
そのように感じている人にちょっと紹介したいグループがあるんですけれども。
We have these small groups that we open for anyone to join and then just like to talk about what we are learning with God.
礼拝後に私たちはスモールグループというものを設けて自分たちが神様からいただいた教えをどのように人生の中で適用しているかということをシェアするグループがあります。
So if you are a teenager or you have kids that are teenager, we have Austin, Mayu, Yuki-chan. If you guys are here, please stand up so people can see you.
ティーネイジャーの人たちは今立ち上がっているオースティン、マユ、あとユキちゃんもなんですけれども、彼らがリーダーなので、
They do like the resonate the teenagers ministry. They gather every Sunday after the service.
Teenager のミニストリーを受け持っていて、礼拝後にいつも彼らたちがそのスモールグループをリードしてくれているので、興味があれば彼らたちのところに行ってください。
We also have Jason and Yuko that doing the Fuse, the young adults ministry. If you guys can stand up.
で、こっちにジェイソンとユーコちゃんがいますけれども、彼らはフューズのリーダーをしています。なので、もうちょっと年齢が上に行った人たちは彼らのところに行ってください。
Yeah, so if you feel a young adult, please join them after service.
若く感じたら OK なんですかね。But we also have, 若いという人はどうぞ。
But we also have like the English.Men that also gathers every Sunday, if John or Clayton, if you guys can stand up, they lead these small groups also. If you speak English or if you want to practice English, you want to have this community also, please join them after service.
あと、ジョンとクレイトンが英語圏の方の男性のミニストリーをリードしていますので、もし英語圏の方は行って、もしくは英語をちょっと練習したいなという人もジョインして大丈夫です。
Japanese man also, Kiyoshi, I don't see Kiyoshi here, but, oh yeah, here, Kiyoshi. If you're also a man, you want to join a group and just talk what God is doing or asking for a prayer, we have also a group of Japanese men in the end of the service.
日本語圏の人たちは後ろに立っている挙手さんのところに行ってください。そこで祈ってもらえますし、他に人生のいろいろなことをシェアしてもらって大丈夫です。
There also Rina that start a group in English for women as well. I don't know if she's here.
で、英語圏の女性のスモールグループも始まったんですけれども、
But you don't have to be limited to these groups.
リナちゃんですで、まあ、このスモールグループに自分をこう、リミットする必要はないんですね。
You can also approach people that you respect, that in your perception has a good and honorable character, to go and talk and like, hey, I need someone to walk with me in this journey.
もし自分がこの人の品性は素敵だなと思ったり、この人は尊敬できる、一緒に信仰の道を共に歩んでほしいなと思える、そんな人がいたら、その人たちにぜひ声をかけてみてください。
We cannot walk alone in the desert.
なぜなら私たちはこの砂漠を行くときに一人でその歩みを全うすることはできないからです。
And we cannot walk with people that will take us awayFrom following God's purpose for our lives.
そして神様が私たちに与えられた人生の目的から私たちを引き剥がそうとする人たちに助けを求める、これは危険なことです。
Turn to the person next to you and say, "You do not have to carry it alone."
隣の人に向かってこう言ってください。一人で抱え込まないで。
God's solution wasn't focusing on addressing the people's complaining.
はい、話は戻りますが、神様は問題を解決する中で、民の不平不満にフォーカスされるということはありませんでした。
The solution was focused on fulfilling God's promises and His purpose, even in the desert.
たとえ砂漠の中にいたとしても、最後まで神様ご自身が約束されたこと、それと目的にフォーカスされたんです。
The solution wasn't to take Moses out of suffering to provide, but to provide the people that was, people by his side that could walk with him to accomplish the plans and purpose that God had for them.
神様の答えは、モーセを苦しみから救うということではなく、その苦しみを共に分かち合ってくれる人たちを彼の傍らに置くことでした。
And we read what happened to these men who were called to help Moses.
そして、みんなで、sorry.
We know what happened. We see what happened to the men that were called to be helping Moses.
そしてこのモーセの傍らに立った人たちに何が起こったか皆さんはご存知ですか?
They received the same spirit.
それはモーセが持っていた同じ霊を授かったんです。
So for a short time, God used them also to instruct people to prophesy the same way that Moses was doing.
神様は短い期間でもモーセを使わされたようにその人たちを用いてイスラエルの民を導かれました。
And then Moses, a young man come to Moses and said, Moses, don't let them do this. This is what you're doing.
一人の若者は使わされた者たちがモーセの、一人の若者がモーセのところに来て使わされた人たちが予言しているこれを止めてくださいとモーセに言いました。
Make them stop.
我が主モーセをやめさせてくださいと。
And then Moses, he replied in the verse 29.
ここでモーセの回答が29節に書いてあるんですけれども。
It says, but Moses replied, Are you jealous for my sake? I wish that all the Lord's people were prophets and that the Lord would put his spirit upon them all.
この若者ヨシュアに向かってモーセは言いました。あなたは私のためを思って妬む心を起こしているのか。私は主が霊を授けて主の民すべてが預言者になればよいと切望しているのだ。
And this response from Moses was a foreshadowing of what was to come in the future.
でもここでモーセが言ったことは将来に起こることをまるで預言しているかのようでした。
Because of Jesus,Today we live the same way that Moses mentioned.
私たちもイエス様のおかげで今日という日モーセが言った通りに生きることができます。
After Jesus' death at the cross and his resurrection, he left the Spirit of God within us.
イエス様が十字架にかかって死んでくださり、蘇られたから私たちのうちにも聖霊様が宿って神様と共に人生を歩むことができます。
And for all those who believe in Jesus, the Spirit of the Lord is upon you.
皆さん、もしイエス様を信じているならば、あなたのうちに御霊、聖霊様が宿っています。
And this is our third point. You can write it down. The Spirit of the Lord is upon you.
ここで第3ポイントです。主の霊があなたを捉えた。
This relationship that Moses had with God, hearing God's voice, being guided by Him, being used by Him, we also live this way today because of what Jesus did for us.
モーセと神様の間にあった関係、彼が神様の声を聞いて神様に導かれ使わされる人生というものを私たちもイエス様が死んでくださったからモーセと同じように神様の御声を聞いて導かれて用いられるという人生を送ることができます。
So, if you want to have the same spirit and experience that Moses had with God, you need to invite Jesus into your heart.
だから私たちもモーセと同じように御霊に導かれて、用いられたいと、モーセが経験したようなことを経験したいと切に願うのであれば、まず最初にイエス様を自分たちの心の中に受け入れる必要があります。
In Isaiah, he describes what it means to have a life with the Spirit of God upon you.
イザヤという預言者が神の霊にとらわれた人生というものがどのようなものかというのを次の箇所でこう述べています。
It says, The Spirit of the Sovereign Lord is upon me, for the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the broken hearts and to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed.He has sent me to tell those who mourn that the time of the Lord has come, and with it the day of God's anger against their enemies.
イザヤ書の第61章1節から2節になります。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由をつながれている人には、解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して嘆いている人々を慰め。
The Spirit of the Lord is upon you, so you can bring the good news to other people.
皆さんも神の霊に囚われた存在ですから、まだ神様のことを知らない人たちに福音を伝えることができます。
So、you can comfort broken hearts.
それは打ち砕かれた人々の心を慰めるため。
So、you can proclaim freedom for those who are captives.
福音とは自由と解放を人々に与えるため、告知するためです。
But the question is, how are you letting the Holy Spirit to use you in your daily routines?
でもここで皆さんに質問させていただきたいんですけれども、日々の生活の中で用いられるために聖霊様にどれだけの権限を明け渡していますか。
Because it's not just about church, it's not about Sunday or just about being here.
私たちの働きというのはこの日曜日この礼拝堂だけに限るのではありません。
The Spirit of the Lord is upon you, so you can make a difference in people's lives outside of this place also.
皆さんは神様の霊にとらわれているんですから、ここから出て行って、まだイエス様のことを知らない人々の人生に大きな影響、違いをもたらすことができます。
Jesus gave you the authority to go out in this world to proclaim his message and make a difference in people's lives.
イエス様はあなたが世に出て行って救いのメッセージを伝え、人々の人生に違いをもたらす存在として用いるために権限をお与えになったということを今一度覚えましょう。
Amen.
アーメンですか。
Let's pray.
お祈りいたします。
And I would like you to close your eyes and start to pray. This is your moment.
皆さん、自分のために今目を閉じてお祈りしてください。
It's the time that you can speak to God what he spoke to you in your heart.
神様は今日の礼拝の中であなたのハートに何を語られましたか。
But also I want to pray for those who maybe don't know Jesus yet.
この中にもしかしたらイエス様を知らないという人がいるかもしれません。その人のためにお祈りします。
But today you heard about the story of Moses.
今日イエス様のことを知らなかったけれども、モーセという男の話を聞いた。
And like Moses, you want to have your life led by God.
私もモーセのように神様に使わされて人生を全うしたい。
I will tell you, the first step is to invite Jesus into your heart.
そんな人に言います。まず最初のステップはイエス様を心の中にお迎えすることです。
It is to recognize that his death and resurrection made you free from sin.
イエス様が十字架にかかりあなたのために死んでくださった、そして3日目によみがえってくださったから、あなたはすべての罪から解放されます。
And if you are this person, I would like to pray for you.
もしそのことを信じたい、受け取りたいという人がいたら祈らせてください。
If you want to invite Jesus to your heart,Would you raise your hand wherever you are?
今自分が置かれているところでイエス様を受け入れたいという人がいたら、その場で手を挙げてください。
Also for those who are online and you want to invite Jesus, I want to also pray for you.
ここにいる人たちだけではなく、オンライン上で見ている人たちでイエス様を受け入れたいと思っている人がいたら、その人たちのために祈ります。
Can you repeat this prayer after me?
私の後に続いてこの祈りを祈ってください。
We're gonna do first in English, and if you already believe in Jesus and you also want to pray together, let's pray.
この祈りを私の後に続けて祈ってほしいんですけれども、知っている方ももうすでにクリスチャンだという方も一緒に祈りましょう。
Jesus, thank you for your message. Thank you that today I understood who you are. Today I want to confessSo everyone can hear me. I can hear myself. You can hear me. And even the devil can hear me. That Jesus Christ, you are my Lord. You are my Savior. And I belong to you. Speak into my heart and change the way I think.In Jesus' name I pray.
ごめんなさい。続けて日本語でお祈りいたします。イエス様、今日のメッセージをありがとう。あなたがどういう人かを見せてくれてありがとう。今私は告白します。自分に聞こえるように、周りに聞こえるように、悪魔にさえも聞こえるように、あなたは私の主救い主です。私はあなたのものです。私の心に語りかけてください。私の生き方、人生の見方を変えてください。イエス様の御名によってお祈りします。
Lord, I also pray for those who are suffering and kind of don't know how to express this in words of prayer.
主なるイエス様、今葛藤を覚えている人たち、苦しみの中にいる人たちのために祈ります。もしかしたら彼らはそれをどのように外に出していいかわからないかもしれません。
I pray that they can come to you, Lord, with sincere hearts.
でも彼らがありのままであなたの前に来ることができるように励ましてください。
And pour into you, Lord, their problems, everything that they are going through right now, Lord.
でも彼らが通っている一つ一つの問題は、
And believe in their hearts that you are the one that can solve anything.
あなたが唯一解決策を用いられる、解決策を持ってこれる方だというと言って信じることによって救われます。
I also want to pray for those, Lord, that feel that they are walking this journey alone in the desert.
今砂漠の中を一人で歩いているように感じている人、孤独感を感じている人のために祈ります。
I pray that you open their eyes to seePeople that's pointed by you, Lord.
彼らの目を開き、そしてあなたが彼らの傍らに置きたいと思っている人たちが見えるようにしてください。
And that they will help to walk this journey together, Lord.
そして彼らが重荷を共に担い、あなたの使命を果たすことができるように彼らの足を強めていてください。
And for all those that receive Jesus in their hearts, Lord, I pray that the Spirit that's upon us, Lord, will motivate us, Lord, to go out into the world and proclaim your word.
神様、イエス様を受け入れている一人一人のために祈ります。 今あなたの霊によって捉え、そして彼らがこれから世に出ていき、あなたの良き知らせ、福音を伝えられるように用いてください。
I pray that this same spirit will move us, Lord, to comfort people's hearts.
モーセの霊が私たちにも宿り、そして心砕かれているものの上にあなたの慰めが行きますように。
And that we will be a light into other people's lives, Lord.
暗闇にいる中の人たちに私たちが光として用いられますように。
And that's what we pray in your name, Jesus.
これらのすべてをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Amen. Amen. As we announced, we have communion today.
今日アナウンスでもありましたけれども、聖餐式を行います。
And communion is a time where we look back and seeJesus suffering at the cross, remembering his sacrifice for us.
聖餐式というものはイエス様の十字架の苦しみを覚えて、イエス様が私たちのために払ってくれた犠牲、神、そしてそのことによって神様と人との間に新しい契約が来たことを覚える時でもあります。
It's about remembering God's new promises to us that we, even though we are sinners,We are justified by the blood of Jesus.
このイエス様を受け入れることによって私たちはその信仰で義とされ、そして新しい契約を受け取ることができます。
So if you believe in Jesus and you want to take part in this moment, take the bread and the juice that we are passing now.
もしすでにもイエス様を信じています、信じる決意をしましたという人がいたら、今ホスピタリーチームから来るパンとブドウジュースを取って一緒に聖餐式を行ってください。
While we are getting ready, I want to read with you 1 Corinthians 11.
皆さんが準備している間に第一コリントからお読みいたします。
Because this is what the Bible teaches us.
これが聖書の教えなんですけれども、
Why, how, and until when we need to be doing this.
私たちがなぜこの聖餐式をするのか、いつまでするのか、そのことがここに綴られています。
For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, This is my body, which is given for you.Do this in remembrance of me. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing,The Lord's death until he comes again.
第一コリントの第11章23節から26節です。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。
Did everyone receive? Is there anyone that...
皆さんに行き届きましたでしょうか。
Let's all eat this bread remembering Jesus' suffering for us, and also let's drink together this cup as the symbol of the new promise that God has for us.
まず最初にパンを取って、私たちのために取りなしてくださったイエス様の苦しみを覚え、そして主が新しい契約をくださったことも杯を取って一緒に覚えていきたいと思います。
Lord, sometimes we are ungrateful, Lord.
我らの主イエス様、本当に感謝いたします。
We live our lives totally forgetting the things that you have done for us, Lord.
感謝を忘れてしまい、自分好き勝手に生きてしまうことがある私たちですけれども。
But Jesus, you always tell us to remember.
でも常に私たちに覚えていなさいと語りかけてくださいます。
Remember who Jesus is for us.
あなたが私たちにとってどういう方であるか。
So today as we have this communion, Lord, we want to remember.
私たちは聖餐式を行いましたけれども、あなたを覚えたいです。
Even when we are walking through the desert or in the storms of our lives.
私たちがどんな砂漠の中を通っていたとしても、どんな嵐の中を通っていたとしても、
We want to always remember the biggest promise that you did for us, Lord.
あなたが私たちにくださったその大きな約束をいつも覚えて歩みたいです。
That one day all this suffering will be gone.
この苦しみも葛藤もすべてある日にはなくなる時が来ます。
That one day there will be no sadness.
そこには悲しみもありません。
That one day we will meet you, Lord.
いつか私たちはあなたに直接会う日が来ます。
And that's the promise that we hold our lives into, Lord.
そこに私たちは希望を置いて前進していきたいです。
We thank you, Lord, for this church. We thank you for our brothers and sisters that came today, Lord.
神様、ここに集まっている教会の人たち、私たちの兄弟姉妹を一人一人感謝いたします。
And help us to be used by your spirit to impact other people's lives.
あなたの御霊によって私たちが世に出ていき、あなたのことをまだ知らない人たちに影響をもたらすことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りいたします。
And all God's people say,
皆さんご一緒に。
Amen.
Amen.
Amen.Thank you for coming. Thank you for joining us online as well.
皆さん、今日ここに集ってくださりありがとうございます。オンライン上で参加してくださった方にも感謝をいたします。
Remember, we have small groups happening. Just go and when you see, just go and try to join one of them.
礼拝後に先ほどアナウンスしましたけれども、スモールグループがありますので、そこの中で自分がフィットするなと思うグループがあったらぜひ参加してください。
If you're not small group, grab someone that you know and say, hey, let's walk together.
スモールグループでなくても自分がこの人だったら一緒に歩めそうだなと思う人がいたらぜひ声をかけてください。
Let's all stand up.
皆さんお立ちください。
And let's finish this service with this last worship.
最後にワーシップを持ってこの礼拝を終わりたいと思います。